買うもののない羊とは羊飼いのない羊、あるいは悪い羊飼いを持っている羊です。エレミヤ記の5章6節を見ると、預言者は主の口となり次のように書いたのです。1227ページになります。1227ページです。エレミヤ記の5章の6節です。私の民は迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせ山々へ連れ去った。彼らは山から丘へと行き巡って、休み場も忘れてしまった。中七節、イスラエルは落ち死に散らされた羊とあります。結局飼うもののない羊は休むところがありません。飼うもののない羊は獅子に追われて散った羊です。少し後になります。ヘセキエル書の34章1302ページになりますけれども、1302ページヘセキエル書の34章の6節を見ると、次のように確証されています。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく探すものもない。まあ、この箇所によると、飼うもののない羊はもごもごの山に散らされた羊です。また飼うもののない羊は誰も探すものもないものであり、尋ねるもののない、助けるもののない羊です。マタイ伝の9章36節、短い文章ですけれども、次のように書かれています。新約聖書の中古ページです。マタイの福音書の9章の36節、またイエスは群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたとあります。まあ、飼うもののない羊は弱り果てて倒れています。イエス様の見られたその群衆は同じく飼うもののない羊のようなあれ様でした。神の教師たちは彼らを天国に導く道を知ることができませんでした。彼ら自身知らなかったからです。飼い主のない羊がなんとたくさんいることでしょう。飼い主のない羊とは主イエス様のおられない羊のことです。イエス様は助けのない、助け人を持たない、食べ物のない、世話するもののない、導くもののない、哀れな人たちをご覧になりました。まあ、イエス様は群衆を深く哀れみました。結局イエス様はまず第一にご覧になり、第二番目、哀れまれ、第3番目、福音の述べ伝えたのです。まあ、これが正しい順序ですね。ご覧になること、それから哀れまること、それからイエス様を紹介することです。私たちの場合は一体どうなのでしょうか。ある人と会った時にまずその人を哀れに話すなのでしょうか、それとも哀れむことなしにしゃべるなのでしょうか。パウロは主イエス様の愛をもって人々を愛し、人々のためになく 夜宇宙祈り続けて人々のために海の苦しみをしたと聖書は言っているのです。それからイエス様は、大きな慈愛を込めて人々に話されました。人々は何時間も熱心に聞き、豪語に至れました。彼らは熱心さのあまり喉の渇いたのもお腹の空いたのも忘れて、イエス様の命の言葉に聞き入れました。一人の弟子が多分日の落ちるのを見て、もう時が遅くなったと言うと、もう一人の弟子は、人々は帰れたくないらしいなどと話し合ったなのではないかと思います。そこで弟子たちは恐る恐るイエス様に、ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなりました、イエス様お願いします、間違った祈りなんですけど、イエス様お願いします、皆を解散させてください、そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてくださいと弟子たちはイエス様に頼んだんです。確かに弟子たちも群衆の空腹を見て憐れみました。イエス様は憐れまれた後、群衆の飢え渇いた様子を知られ、満たすために福音を述べ伝えました。けど弟子たちは、皆を解散させてくださいとイエス様に言いました。この点が弟子たちとイエス様の違った点です。弟子たちはイエス様のもとに来ていました。ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなったと言ったのであります。これはもちろん事実でした。ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなりました。なんという真理でありましょうか。なんという厳しい真剣さでしょうか。もしまだ救われていないならば、次の言葉が当てはまるでしょう。食べるな、眠るな、あなたは大きな危険に直面しているから、救われ生まれ変わるまで食べてはいかない、眠ってはいかない、このことを伸ばし伸ばしにしないで、今日救われようと思えばもちろん救われます。これは聖書の中心なる福音そのものです。救われる、生まれ変わるとは一体何を意味しているのでしょうか。ちょっと違う質問しましょうか。救われていないとは何を意味しているのでしょうか。それは永遠に苦しみの中に暮らすために、罪の中に滅び、地獄に向かって歩んでいることです。それに対して救われていることは、罪より救われ、地獄より救われ、天国が保証されていることです。救われていない人、滅びゆく人とは一体誰なのでしょうか。イエス様を自分の救い主として受け入れようとしない人々です。罪の許しと永遠の命を与えるためのイエス様の到達知識を信じたくないもの、全部彼らは失われていることを聖書は言っています。失われるために何をしなくちゃならないなのでしょうか。何もしなくてよい。もしイエス様を唯一の救い主として信じたくなければ、すでに今罪の中に失われているのです。神国に至る一番確かな道は、殺人を犯すことでもなく、堪忍泥棒でもなく、一つの目的を探ること、すなわち 主イエス様を信じないことです。提供された罪の許しを受け入れたくないことです。ヨハネ伝3章の18節を見ると、次のように書かれています。162ページです。ヨハネによる福音書の3章の18節です。御子を信ずる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれていると。救われるために何を知らねばならないなのでしょうか。まず自分が罪の中に失われていることを認めなければいけません。神の御言葉である聖書は、あるいは人間について次のように言っています。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっている。キッチンはいない、一人もいない。二番目に、誰でも自分で自分を救うことができないことを認めるべきです。良い働きや良い生活をすることによっては決して救われません。三番目に、ただ一人の方、本当にただ一人の方が自分を救うことができるのです。それは主イエス様です。使徒行伝の4章中2節を見ると、次のように書かれています。214ページになります。使徒行伝の4章の中2節です。4章の中2節、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。救われるためには何をやらなければいけないなのでしょうか。ただ一つ習うことがあります。イエス様を信じなさいとすれば救われます。主イエス様は一人一人がイエス様を救い主および主として受け入れることを願っておられます。救われるためにはただただイエス様に信頼すれば良いのです。今や、確かに自分の問題です。なぜならばイエス様はご自身のやることをすでになさったのです。救いの道が開かれています。ですから救われるためにまだ残っている部分は自分がやらなければいけません。すなわちイエス様を受け入れなければならないのです。救い主なる神は尊い犠牲になりました。人間はたとえどんな罪人であっても主は許したって許したってしょうがない。イサヤ書の1章の18節、許しがあるという箇所ですけれども、1034ページですが、旧約聖書の1034ページを見ると次のように主は呼びかけておられます。イサヤ書の1章の18節です。さあ彼れ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。素晴らしい招きの言葉なのではないでしょうか。私たちの永遠の運命は、私たちが御子なる主イエス様を受け入れるか拒むかにかかっているのです。最後に少し、弟子たちについて、弟子たちの教育について考えたいと思います。イエス様と弟子たちは結局大群衆の前に立ちましたけど、イエス様と弟子たちは大変違った考えを持っていました。弟子たちは 人々を生かせようと思います。いつも弟子たちと違っていた、また私たちと違った意見の持っておられることを認めなければなりません。